こんばんは、チェリーでございます。さて、今日は12月の16日ということでね、もう12月も3週目に入ったわけなんですけれども、まあ5週週のね、うち1週ぽっかり空く週っていうのは一応事前にいろいろ考えるんですよ。ね、ちょっとこう普段ラジオに出てないような人に話して聞いたらどうかなとかね、前も八太郎さんですかね、土曜日サタデーニュース&スポーツの津田さんにインタビューしたらどうですかとか言ってたじゃないですか。でこんなお便りもねありますよ。例えばね、これ幻のスリースターさんですけども、最初さんこんばんは。以前のらしくあれの放送で中学時代は家庭科部のご所属とおっしゃっていましたね。一点高校時代は弓道部で初段らしいですね。弓道って私のような素人が見るとなかなか魅力が分かりづらいですが、弓道部に入ったきっかけを教えてくださいっていう、なぜからしくあれにね、最初さんへの質問がこうやって届いてるわけですよ。ね、しかも中学時代家庭科部だった最初さんがなんで高校から弓道部に入ったんかっていうようなね、ああこういうの読むとやっぱり最初さん呼ばなあかんのかなとかね、やっぱりリスナーの皆さんの期待に応えなくてはいけないかなとか、いろいろ考えましたけどね。ということで今日はどうなるんでしょうか。参りましょう。せーの、らしくあれ。改めましてこんばんは。確かに最初さんが弓道部に入ったきっかけ気になるかな、チェリーでございます。いや気にならへんでしょう。部活に入る理由って、まあほんまにね、その憧れ的なものがあるとかって、まあ今僕が最初さんがなんで弓道部に入ったかを想像しながら答えようとして、我ながらちょっと気持ち悪くてちょっと引いてしまいましたけども、もうすでにね、いろんな番組でちょっとお話ししてるかもしれませんけども、あんまりねパーソナリティの人は気にならないかもしれませんけども、和歌山放送のスタジオね、先週先々週と、スタジオ改修工事で、もう大騒ぎでしたね。サンスタからの放送ということで、で完成しましてね、私その完成したオレンジスタジオの宅に座ってるんですけども、スタジオは広くなったわけじゃないんでね、まあ基本的には一緒なんですよ。というのは前のスタジオもね、オレンジにしてもブルーにしても県域放送局の割にはコンパクトなスタジオですねって、まあ昔からよく言われてたんですよ、はっきり言ってね。前のねブルーオレンジの時代からスタイリッシュなスタジオではあったんですけども、だからその様子を残しつつ液晶画面がね目の前について現代的なスタイリッシュな姿になりました。で一方で僕らみたいにこのなんていうんですかね、このデジタル化した装置に対応しきれないもののためにですね、ちゃんと VUK 値でね、もう皆さんイメージ通りのこのワイパーみたいな横の縦の棒がですね触れる、これもちゃんと用意してくれて、まあでもね、サンスター改修工事中は大変でしたよ。ポット置くとこないとかね、ちょっと置くとこはまあ作ったんですけども、ポットの水を汲むところがないわけですよ。4階だったらね流し台があって、そこの水をバーッとポットに入れて沸かして飲むんですけども、1階ってね水場がはっきり言うともうトイレしかないわけですよね。どう思います、トイレのあの手洗い場の水をねポットに入れることって皆さんできますか。私はねもう出演者見てなかったらええかとか、まあどうせ自分が飲むんやからええかとか、まあ煮沸するからええかとかっていろいろ思いましたけどね、やっぱりねちょっと抵抗ありましたね。いや別にいいんですよ、水は一緒なんですよ、浄水場からね、それこそ和歌山市の企業局水道局の浄水場からバーッとねちゃんと消毒された水が、綺麗な水がね流れてきて、でそれがまあ蛇口をひねったらいくらでも飲めるというね、この現代日本の高度な文明社会なんですけれども、やっぱりそのトイレの手洗い場でポットに水を汲むっていうのはね、なんかこう僕もそういうとこがあるんですかね、汲めなくてですね。でかといってわざわざ2階まで水汲みに行くのもなと思ったら、サンスタの奥はね昔の旧食堂、旧社員食堂ですよ。でこの水はねまだ使えるんですね。ただねこの水もなんか怪しくてね、キュキュキュッと出すとジャーッともうねものすごい勢いよくドバーッと出るのはいいんですけども、多分パッキンというかその金具が緩んでるんでしょうね。ドバーッと出すとね、その放出する口の部分がねガーッとこうね向こう側へ水の勢いで水圧で勝手にこうね壁際の方に移動するっていうね、これ水古いんちゃうかなとかね勝手に思いながら、まあそこにポットで水を汲んで、まあ便所の水よりはねマシやろうかということで、沸かして飲んだんですけども、まあこうやって今無事完成したね、まあまだ多分全部完成しきってないと思う、まだ若干残してると思うんですけど、ブルーオレンジを見るとね、また気分新たに、まあ角堂さんがねそれこそニュース5のカバーに入って、なんか木のぬくもりがとか言ってたけど、これ修正剤やと思うんですけど、ね、これ木のぬくもりあるかなこれね、あれですけども、まあということでいろいろ言っておりますが、今日はゲストのいない週ということなんで、皆さんご期待のひょっとしたらこの弓道部の質問にも答えてくれるんでしょうか、あのアナウンサーが登場してくれますので、どうぞお楽しみに。
WBS ラジオチャリティミュージックソンでは、パソコンやスマートフォンアプリによるキャッシュレス募金も受け付けています。ソフトバンクのつながる募金では、スマートフォンに対象アプリをダウンロードするなどして必要事項と募金額を入力するだけで OK です。また NTT ドコモのスマホ決済サービス D 払いを使った募金にも対応可能です。さらに1月31日までの期間限定で、コンビニのセブンイレブン店舗内にあるセブン銀行の ATM から募金をすることができます。詳しくは和歌山放送のミュージックソンホームページをご覧ください。
広島流お好み焼きつかさでは、今年も24日午後5時からミュージックソン協賛チャリティー焼きを販売。若しらすたっぷりの24日限定のチャリティー焼き、今年は可愛いチーズをトッピング。売上の一部は東梁石基金へ寄付。ぜひ食べに来てくださいね。
マイクで直撃、教えてチェリークリスマス直前スペシャルということでね、今日ね、先ほどオープニングでもお話ししましたけども、今日の一番の目玉ですね、らしくあれ、ぽっかり空いた5週の真ん中、スペシャルな方にですね、今日は電話をつなぎまして、近況などね、お話を伺ってみたいと思います。それではご紹介いたします。河合敦史アナウンサーです。
こんばんは。
すごい、もうフリーアナウンサーの息の長さ、そして肺活量の良さ、強調してますね、ライブハウスみたいですね。
こうして伸ばすことで時間を埋めてます。
あ、すごい、もうあの発言の一つ一つが穴埋めにつながってるわけですね。
そうなんですよ、一粒一粒が時間を埋めて番組表を埋める、そして放送局に貢献する、これがフリーアナウンサーの生きる道。
なるほど。なんかあの、まあ、今年実はね、多分これあの河合さんに出ていただくの最後になると思うので、
はいはい、
あの今年をちょっと簡単に振り返っておきたいと思うんですけども、あの旗から見てる感じでは今年は河合さん大活躍の年でしたね。
まあ、そうですね、まあ、目立つ仕事だとね、あのドラマに出たりとか、
あれ
映画もね、そうです、今年の春ですね、放送は。
はいはいはいはい。
まあ、とは言っても、まあ、ああいう目立つ仕事はもちろんあるんですけども、あの日々ですね、ネット配信のスポーツ実況というのをコツコツとやり、まあ、これはもうずっと続いていくと思うんですよ。
若手がどんどん出てくるアナウンサー界で、
まあ、確かにそうですね、
この仕事を失わずにやり続けるっていうのはすごいじゃないですか。
これがね、あの言ったら、私はずっとこの穴埋めアナウンサーとしてやってきてるんですよね。
はい、
そこを知ってるんですよね。
なるほど。
そんなに簡単に上にも上がらないし、かといっても下を知ってるから、
なるほど、
あの怖いもんないんで。
でもそんなん河合さん、あのね、はい、開幕放送来る前は宮崎放送にもいてましたし、あの下を知ってるどころか、もう立派なアナウンサーの中ではもうずっとこの一線を走り続けてるじゃないですか。
ちょっと、なんてこと言ってんだ。放送局勤めのディレクターの発言だよこれ。あのね、もう過去は過去、もう放送だって流れたら全部過去じゃないのよ。あ、
それはその通りですよ、
ね、だから和歌山放送にいました、ビッグな放送局ですよ。何にも役に立たない、そんなこと。
なるほど、過去のことはもう済んだこと。
そう、それでしがみついてねんだったら、それはもうおしまいや。
なるほど。いや、結構和歌山放送の話よくね出てくるんで、それなりにしがみついてらっしゃるのかなとは思ってたんですけども。
当たり前じゃないか、しがみついてなかったらね、この収録ね、当日オファーでやってんだから。
いや、そうなんです、実はね、ちょっと私も最近忙しくてですね。
わらにもすがるのわらよ、これ。
ありがとうございます、ね、まさにもわら、水に浮くね。わらですけども、でね、あの河合さんがいろんな仕事してるのは私も知ってるんですけども、
はいはい、
実はあのほとんどその河合さんの仕事をちゃんと見たことがなくてですね、またあのやれなんかの中継やってるとか、やれなんかの役出てる、それ私正直1秒も見たことなかったんですね。今年たまたま、はい、あの龍神村の駅伝大会のネットの実況中継ですか、
ようやっと見たかいな。
そう、やっと、もう今までね、何回か行ってる仕事だと思うんですけども。
4年目だよ。
4年目でね、今回ようやっとあの初めてあのちゃんと中継見させていただいたんですけども、
はい、
あの大会自体も面白い大会で、あの絵になるというかね。
そうですね、
僕ら和歌山県の人間からしたらよくというか、まあ知ってる景色が出てくるんで、
あの、うんうんうん、
まあ、そうそう、そういう時点 だけど面白いんですけども、あの河合さんの実況もあの解説者の方ともうすぐ息が合ってていいですね。
ありがとうございます。もうね、こっちはこれ16年目だ今。
あ、アナウンサー生活ね。
そうね、16年もやってると、ええ、 やっぱり、まあ、準備する方法だったりとかアプローチもね、大体こうすればなんとかこうなるかなみたいな目安っていうのは見えてくるんで、
なるほど、
まあ合わせたりとか、まあ、逆にあの解説の方がこっちに合わせてくれたりもするし、
なんかノリよくてね、一緒に盛り上げてくれるって感じですよね。
やっぱりね、今も私関東にいますけど、ええ、関西に来るとたとえ関西出身じゃない人でも関西の色にこう、まあ、染まるというか、どんどんノリよくやってくれるんですよね。
なんかその東京生まれ東京育ち大学も東京に行ったというその河合さんであるんですけども、こう東京っぽさというかね、こう洗練された感じがないですもんね。
大変なこと言ってんだこれ夜の10時過ぎに大変なこと言ってるね、こっちはね大変なのよ。それも洗練されてないっていうのは実は武器なんです。
あ、なるほど。
洗練されてないから味方につけることができる。
なるほど。あ、我々だから聞いてると河合さんに共感してしまうのはそういうとこなんですね。この前なんか大阪の長い陸上競技場の方にも来てたんですかね。
はい、これはあの陸上のトラック競技ですね。
はい、
エビオンディスタンスチャレンジっていう陸上のトラック競技、ええ、まあ、5000メートル1万メートルを走るのレースの実況をやってました。
これなんか結構あの評判良かったみたいじゃないですか。
ありがとうございます。もうね、あのもうこっちはやることやって、でもう別に自分がこう上手い実況ってもうできるタイプじゃないんだからもうどんどんやるしかないってことな
の
よ。
まあ河合さんのね、あの異常なこの資料収集癖というか、この資料作り魔っていうのも
頑張ってんねこっちは、ね、
和歌山放送時代からね、みんなからちょっとあの冷たい冷ややかな目で見られてましたけども、今となっては ね、あの高評価。
そうですね、今となってはフリーでやってるんだから、もうやることやるしかないから、
そうですね、
っていうことなんだけど、これね、ふっと気づいたんですよ。あの世の中にはあの他責ね、他の人の責任にする傾向がある人は良くないって言うじゃないですか。
言いますね。
分かった、和歌山放送が悪いんだあの時は和歌山放送が悪かったんだよ俺は悪くなかった。
いやいやいやいや、あなたも結構悪かったですよまあでもね、あの1日の勤務時間は8時間ですから、はい、その8時間の中でね、作れる資料をまあ作らないといけない。今は逆に河合さんフリーですから、やっぱりね、その大きな大会に向けて一生懸命作るわけですね。
あ、おっしゃる通りですね。あの確かに和歌山放送であのいろんなあの無駄情報を集めてた時も時間外にやってましたから、それが悪かったな、ごめんない
やいやいや、まあ仕方ないですね。昼間はね、無駄情報を集めてたらよくないですからね、そういう意味では河合さん、の和歌山放送の穴埋め番組列伝なんですけども、はい、今回ちょっと流れが変わりましてね、
はいはい、
あの県議会ダイジェストの前後に流れる番組がちょっとこうパワーアップして、
あのミュージックコレクションが
よ、知ってるな。そうなんですよ、あの平井さんがね作った番組がよく流れてたんですけども、最近ちょっと変わりました。アナウンサーがね、あの持ち回りで作ったりするようになってるみたいですね。
いやいや、ちょっとそれじゃあチャンスが出てきたってことなんじゃないのかい。
そうですね、 T デスク部長がですね、あの、はい、その辺采配してますんで、多分 T デスク部長の頭の中には河合さんの彼女もないんじゃないかなと思いますが。
ああ、だったら芸名変えていきますか。
いやいや、あ、そうやね、芸名変えて、あの角度をさえこうに変えるとか
訴えられるわ、自分から本人から
加瀬大衆みたいなもん
で、懐かしいですね、そういった騒動も90年代ありましたわ。
ありました。そういうことで、まあ、名前変えることによってひょっとしたら、出演の目が出てくるかも分かりませんけどね。今回そのアナウンサー持ち回りの顔ぶれになったにもかかわらず、はい、平井さんが担当したミュージックコレクションは、前と同じ内容だったっていうね。
当たり前じゃないか、テーマ家族や
そう、
何度聞いてんだ一体。
で最後は木山優作のホームで締めるっていう
もうね、さすがにこれだけ運命にわたって何度も何度も聞いてると、あの勘違いじゃないってすぐわかるんですよ
そうなんですよね。で、あれもともと佐古仁美さんが喋ってたんですよね。
そうですね。
でそれが何年か前から平井さんが喋るようになったんですけど、あの放送では平井さんが喋ってるんですけどね、僕の耳には佐古仁美さんの声が聞こえてくるんですよもう脳内にそれが入ってきてるんですね。
だから一言一個同じじゃないかって
だからね、このことに一体ね、社内外で何人が気づいてるのかなっていうことが僕は気になるんですよ。この平井マジックにこう絡み取られて、もう全くそのもうそのことを煙に巻かれてしまってるような気がするんですよね。
今ね、このらしくあれを聞いている全国の8人の方は、ぜひね、あの注意して今度聞いてほしいんですけど、
そうですね、
平井さん制作のミュージックコレクション、録音です。なんですけど、あえて編集をしていない回があります。
あるある、あるある。
これは演出です。
そう、演出ね。あれ生っぽさは演出なんよな。
そうなんです。それを絶対に聞いたときは SNS に書いてください。
なるほど。
ひょっとしたらこれ裏若前放送ニュースのパターンかもしれないんですけど、 2023年11月30日のボックス平井アナウンサーが笠野さんの代打でパーソナリティをしてたんですけど、
はいはいはい、
弾け切ってるとか振り切れちゃってたんですよ、後から
それね、僕その瞬間聞き逃したんですよ、実はね、
はい、
ただもう車内騒然となってたって話ですよね、あのテンションで行くのかっていう。
あれは一体何があったのか誰か知らないんですか。
いや、ちょっと怖くて誰も聞けないんですけどもただまあ、 あの平井さん曰くですね、まあ、放送で言ってたことによると、はい、まあ、その非常に、こういう代打もね、張り切ってやりたいと、
ほう、
どんどんそういう話を振ってくれと、まあ、それを放送で言ってどうすんねんって話なんですけども部会かなんかで言ってくれたらええないかと思うんですけども、
確かに、
まあ、そういうふうに発言していたと、まあ、その努力をまたこの後聞いていただこうかなと思うんですけどね。
あ、そうですね、そこはやっぱり聞いてもらってみんな検証しないと、こういうことってもやもやしてましたね。
そう、いや、もやもやしてるのあなただけでしょ、みんなもう忘れてますよそんな。
だってもうグッて毎朝聞いてましたね、
さすがですね。
フリートークの内容とかをたまにこうメモします
ね。いやいや、そのメモを絶対生かすとこないんで大丈夫ですよ。
一回も自分で見たことない
んで。そうでしょうね。そんな河合さんですが、はい、もうね、年が明けると2024年、それこそですね、40歳、不惑の40ということでね、河合さんもまた新たな年になるわけですけども、
はい、
来年はどうですか、なんかこう楽しみにしてることとか、こんな年にしたいなとかあるんですか。
そうですね、ミュージックコレクションのレギュラーパーソナリティになることが夢ですね
なんか慣れそうやし慣れなさそうよね、なんか。
そうだ、ただ絶妙なとこなんですよ、
だからなんかこう風向きが変わればね、潮目が変わればもう可愛くんでええやんみたいな話になるかも分かりませんけどね。
今んとこ8年待つも何変わんないんだよ
僕はね、ジュニア駅伝の話になるたびに僕は可愛くんを毎回もう会話のたびに出してるんですよ。
そうだって、実はもう8、9、10、11、12月と毎月これ関西来てるじゃん。
あ、なんかその毎月のようにこっち来てますよね。
そう、だってもうこれ来てるのよ、つまり関西が呼んでる、関西の水に合ってん
ねん。いや、あ、合ってんだよって、まあそれはね、ご本人の意思としてはそうなんでしょうね
この勢いだったらもう2月に呼ばれたって何の支障もない。
そうですよね、だから毎月来てるような人なんやから別にジュニア駅伝に来てもらってもいいやないかっていうところですよね。
そう、それがないということはつまり俺が悪いんじゃない、和歌山放送が悪い
そうですね、まあ、特に今年は中川さんがね、今まだ産休育休でお休みなんで、例年よりも人手が実は足りてないんですね、正直言うと。
お
ー、そういう中にもかかわらず今のところスケジュールはどうなってるんだとか、そういう話はちょっと社内では、まあ、まだ出てないですし、まあ、ジュニア駅
伝もう明日ファックス送りました。
いや、ファックスいや、いらないですよ、そんなファックス、紙の無駄なんで来週はね、ミュージックソンなんですよ、
はいはい、
日曜日、月曜日ですかね、24、25。河合さんはどこの愛の泉に来てくれるんですか。
橋本市です
一番行きにくいとこやんか、橋本の愛の泉。
あのね、こっちがそんな、なんかどっかの番組出るとかさ、全く考えてない行きにくいところに行くのがフリーアナウンサーよ。
なるほど、まあ行きにくいったってね、橋本は大阪から難波からね、小1時間で着きますんで、
そうそうそう、こっちからしたらね、行きやすい方ですよ。
行きやすい方ですよね、いろいろと聞きどころがあると思いますんで。
この間、ちょっとちらっと聞いたんですけど、なんか番組の内容っていうのは大体こういつぐらいに決まるもんなんですか
パートによります、はいはいはい、うん、今ちなみにその何、午後の7時から9時までの部とか、
はい、
何も決まってないですね。
これって世の中の放送局って、もっともっと数ヶ月前からこう会議を重ねてるもんですよね。
あのね、ミュージックソンの会議はね、もう夏ぐらいからやってんのよ。
そうですよね、
僕そこに入ってないね番組についてはね、ディレクターの自由な裁量に任されてるんですよ
あ、まあまあ、それはもう大ベテランですかね、テリーさん、ね、
いやいや、他のディレクターも全員そうですよ黒川さんもね、その後10時半からの部担当するんですけども、
はい、
まだ決まってないことがいっぱいあるけど、心落ち着かせるためにとりあえず台本書き始めたって言ってました
みんなもういろんなところでこう心の落ち着かせ方っていうのを見つけてきてるんですね。
そう、僕もラジオからどこ行くかも決まってないんですけども、はい、とりあえずサブタイトル今考えてました
もうとにかく自分でなんとかできるとこからしてね、落ち着かせようと。
一歩ずつ前に進んでいかないと、全体が進んでないことを想像して気に病んでたら、ね、テンション下がるでしょ。
お
ー、いや、おーって別にええこと言ったわけでもないんですけどね。
いや、もう和歌山放送で生きる術っていうの今全部こう凝縮されてる。
来週に向けて今もう急ピッチで 進めてるとこですね。
まあそんなね急ピッチに進めてるんだから、こうラスクあれで何をどう埋めるかなんてのは、まあ、藁の皮に捕まるしかもないってことですね。
そうそう、もうだってさ、こっちはもう今ミュージックソのこと頭いっぱいになってきたから、もうラスクあれなんかやってる暇ないわけよ。
いやまさに、いやそこなんです、そこまさにそういう時の穴埋めっていうのがいかに埋めるかっていう術を持ってるのが
私。いや本当に今ね河合さん、私今録音のね機械見てびっくりしましたよ。今もう僕ら24分撮ってるんですよこれ。見てください、これ完全に穴埋まりました。
ありがとうございます。
今年はまた和歌山放送の出演はほとんどないまま終わりますけれども、はい、まあ、来年はね、あのまたいい年にしていただいて、そのミュージックコレクションのレギュラーも獲得できますように
お願いいたします。
一人祈ってますんで。
あの祈るよりもあなたは行動できる立場です
いやいや、私らも末席を汚しておりますんで、とてもとてもそんなこと上司に愚心できるようなことはございませんので。
なんで就職活動でさ人を落とした企業みたいなこと言ってんだあなた。
お祈りしておりますので。
祈るんじゃなくて動きなさいよ。いやいや、
じゃあ、あの河合様 の, あの今後ますますのご発展とご活躍をお祈りしつつ、あのそろそろお別れにしたいと思いますんで。
発展するわけないなって言うんだろ。どうやって発展するんだよこのアナウンサーがよ。
ラジオ機の皆さんに一言メッセージをお願いします。
来年も埋めるぞ、アウ
ということでね、河合さんにね、穴埋めアナウンサーとしての本領をちょっと発揮していただいたところで、このコーナー参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。さて、まあね、来週瀬子さんのチャリティーミュージックソンありますけども、本来ね24の正午から25の正午までが特別番組で、で、まあ、24がまあ、ね、募金活動日曜日なんで中止になるんですけども、和歌山放送はですねその前の日の23日土曜日もですね、県内各地に愛の泉設けましてね、募金活動する予定になってます。でそこには、和歌山放送のパーソナリティがいますしね、ぜひねまたその辺もあの新聞広告とかあるいはホームページ等でね確認していただいて、会いに行っていただきたいなというふうに思っております。いろいろあった2週間、ということで、まあね言うてきましたけども、そのブルーとオレンジの改修に伴って和歌山放送のスタジオがですね工事に入ってる間、ね、前のらしくあれで言いましたけども、この第3スタジオから、和歌山放送生放送ずっとするというね伝説の2週間がありました。で、まあ、いいことも悪いこともいろいろあったんですけども、笑える話をねいくつかしてみたいと思います。まずですね、初めてというのがありまして、何かと言いますと、ね、サンスタってね入って、まあ、正面にねブースがあって外にミキサー卓があるんですけどね、そのブースに入る手前にランプがあるんですよ。でそれはもう皆さんのイメージ通りの赤色のオンエアって書いたランプで、下にレコーディングっていう青いランプで、最後に黄色でネットっていうのがあってね、いわゆるオンエアの時放送中はその赤いランプがピカッとついて、あ今は生放送中ですよっていうのを知らせるっていう、まあ、そういうランプがあるんです。で、まあ、同じようなランプはブルースタジオとかオレンジスタジオとか他のスタジオにもあるんですけど、そのサンスタについてるね、まあ、そのタリーと呼ばれるその赤いランプはですね、すごいこう古風な、いかにもラジオ局絵に描いたようなラジオ局のタリーのランプだったんですよ。で、まあ、私も今でこそね、もう会社もだんだん長くなってきて、放送局の設備に感動したりとか、ワクワクしたりすることももうあまりないです。ね、今回ミキサータック変わりましたけども、みんなから使い勝手どうやとか聞かれるんですけど、そんなミキサータックなんかね、もうフェーダー上げてスイッチ押すだけですよ、はっきり言ってね。まあ、僕らみたいな素人の扱い方としてはですよ、もうプロの人はね、もっといろいろ、このね、繊細にやればいいんですけど、僕らみたいなアマチュアの人間はですね、もう上げてスイッチ押すと、それはもう古今東西一緒やって話するんですけど、まあ、この仕事始めたばっかりの時、放送局に出入りし始めたばっかりの時はね、このサンスタの、そのオンエアって書いてタリーのランプにもさ憧れがあったんですよね。でただ実は今まで一度も、まあ、僕はこのオンエアのランプがついてるところを見たことがなかったんですよ。いやこのねオンエアっていうタリーがついたらかっこいいやろなと思ってたんですけども、まあ、今回ねそのブルーとオレンジの改修工事の関係で、まあ、サンスタから生放送するということで、オンエアの時間がパッと来ますと、今まで十数年間見たことなかったサンスタのオンエアのタリーがつくっていうね、これは僕も写真撮りましたよ、オンエアのタリーがついてるその瞬間を。いやーかっこいいなやっぱりと思いましたね。で、まあ、このサンスタその生放送で、まあ、ほとんど使わなくなって長いと思うんですね、多分20年ぐらい経ってたと思うんですけど、それでもやっぱりこのねオンエアの装置残しといてよかったなと、このタリーのね箱を残しといてよかったなと、何がよかったかよく分かりませんけども、そんな風に思いましたですね。ユニーク、 まあ、ユニークってね、言われるとね面白いなみたいなことやと思うんですけど、まあ、今回このサンスター、まあ、ブルーオレンジの回収に伴って2週間前に散々言ってましたけど、大人のラジオを旧情報センターで収録する問題っていうのがありまして、で、まあ、結局いろいろあったんですけど、まあ、僕の中ではちょっと、思ってたようにいかなくて、ちゃんと動いてくれるかなと思った機械がですね、実はあんまりちゃんと動かなくてですね、しかもやっぱり普段使い慣れてない機械使うとダメですね、うまいこと、操作しきれなかったっていう、まあ、悔いは残ったんですけど、まあ、とにかくそれ以前に旧情報センターが、汚すぎるっていうね、まあ、元々スタジオとして使ってた部屋なんですけども、もう使わなくなって久しくて、まあ、ここずっと会議室とか、最近はもうね会議すらなくなって倉庫になってたんですよ。ほとんど会議使うこともなくて、もう物置、うわ懐かしいっていうね、2019年ラジオ祭り、WBS アプリ誕生みたいなね、いつの話やねんっていうような看板がもうほったらかしにされてるような、まあ、そんな部屋だったんですけど、まあ、そこで大人のラジオの収録ね、細江さん来ていただいて、で収録して、このごちゃっとした部屋見て一言、ユニークなスタジオですねと、一言言っていただきまして、あ、私もあこういう細江さんの一言を引き出せた時点で、やっぱりもうこの情報センターで、このごちゃっとしたねゴミ溜めみたいなところでマイクを組んでよかったなと、まあ、収録の方はもうメレメレでもう恥ずかしい限りで、反省しきりでね、まあ、次こういうことがあった時はもうちょっと、腕を磨いておきたいなと、反省したところでございます。もう時間なくなってきましたね。陶器市2023ということでね、白浜町片田トレトレ市場で明日までですよね、陶器市やってると思います、大陶器市ね。でその特別番組ね、公開放送が先週の土曜日ですか、紀州和歌山への中でありまして、で、私も聞いてたんですけども、工事現場っていうね、カンカンカンカンカンカンカンカン、足場組んでるみたいな音っていうんですか、鉄骨をねこう叩くような、もう木造の音じゃないですよねあれね、ずっとしてたんですけど、一体トレトレ市場の工事の駐車場で何が行われてるのかなっていうのがね、誰も放送上触れなかったんですけども、非常に気になったわけですね。陶器市明日までやってますんで、ぜひ興味のある方、陶器買い求めてみてください。私も行ってみたいです。北尾さん、イカのお土産ありがとうございました。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
さあエンディングです。今月のエンディングテーマはリュックと添い寝ご飯で恋をしてです。チャリティミュージックソン、来週の、ね、土曜日に募金活動23日にありまして、で24があってね、で、まあ、25日もちょこっと募金やるんですけども、まあ、その辺の話はね来週の放送で、ラジコくんがいてますんでね、来週はその時にちょっとしようかなと思ってはいるんですけども、まあ、23とか24はね、お近くで愛の泉も設けられると思いますし、でまたそれ以外にもね、商店とかいろんなところで和歌山放送の募金箱、こんなとこにもっちゅうとこにも結構置いてたりしますよ。ですんで、またぜひね、見かけられましたら1月末まで受付やってますんで、気持ちをね、入れていただいて、でまた音出る信号機とか教育機器とか一つでも多くね、寄贈できますように、みんなで頑張りたいなというふうに思っております。はい、ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は私チェリーでございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。